モグラグラジオで
ー
す。
いただきましたよ。7月一発目です。7月ですよ。もう7月。
早いね。
何月やつ？7月です。
時が経つのは。
そしてもうね、すっかり夏ですが、レバ刺しも禁止になった。
悲しいね。
いつもの夏と違う感じ。
何かが足りない。
そうそうそう。
そんな私たちの心を誰が埋めてくれるんですか。
いや、うまいこと言おうとせんでいいですよ、太田さん。太田にはそういうの望んでないんで。ということで、まず名乗りましょうか。
あ、モグラグのオーナーの太田です。
はい、おぎちゅうです。よろしくお願いします。ということで、まあこの2人ということは、
まあいつものね。
そうです。今月7月のモグラグのアーティストインタビューの会になっております。
はい。
ということで、今日は大阪から来ました、
はい、待ってました。
もう今ね、大阪で一番熱い男、まあ見た目はいかついが心は本当に清らかな、
優しい、
名前も素敵な絵描きの江口空くんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ついに来ましたよ。
本当、あざーす。ありがとうございます。
いやいやいやいや、そらくんの個展がついにね。
ねえ、なんか個展しましょうよって話して、そんなに前じゃないような気がすんのに。
あれだって去年やん。
去年、去年、もう去年なんや。
去年の8月とかや
ん。うん、そうです、1年ぐらい前、
う
ん、
そうやわ、 T シャツ着てたわ。
そうやろ、うん、そうそうそうそう、坊主やったしな、あの時。
誰が？
そらくん
坊主やったっけ？金髪じゃなかったっけ？
あ、金髪も残ってたっすね、多分ここに。あ、わかる、わかる。あ、まお。
金髪なイメージだったんです。
そらくん、地味にちょっと緊張しいなんで、まあもう、もっと追い込んだろうということで、まずそらくんの方からの自己紹介を。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。江口そらと言います。大阪に住んでいます。そうですね、絵を描いてます。
ちょっと韓国人みたいな絵を描いてます
はい、
韓流な感じ。
そうですね。
そうですね、そこ認めたから。
顔そっち系やから。
まあ確かに体力系やんな、
一人一重かなみたいな、
うん、めっちゃでかい馬乗って槍とかぶん回してそうな顔やもんね。
そっちが言うたらそうかなみたいな感じですね、うん。いや、本当絵描いてます
ね、
はい、
よろしくお願いします。
本当よろしくお願いします。
もうあれですよ、まあこのポッドキャスト、まあダウンロードして聞いてくれてる人は、まあぜひモグラのサイト行ってほしいんですけど、サイトで聞いてる人はもう一目瞭然やと思うんですけど、
う
ん、
そうね、今もう前回のカオスラウンジが終わってからはもう江口空祭りっていうことで、
素晴らしい、
モグラグのホーム
ページが、モグラのサイト行ったらもうそこここにね、空くんのビジュアルがあるんですけど、まあ空くんの絵はもうなんというかこう明快なというか、
うん、
もうああ気持ちええわみたいな、勃起してまうわみたいな。
それは分からへんけど。
あ、分かんないですか。あ、ほんま、
分からへんねん。
あ、ほんま、
チンコのやつってこれやから嫌やんな。
ああ、
うん、
そこで会話しときたかったです
よ。いや、そんなこと必要ないから
。あ、ほんま、うん、
まあなんかその曲線をすごい、それもただの曲線じゃなくて、まあ今回僕フライヤーの文章をいつも書いてるんですけど、そらくんの文章どんなしようかなと思った時に、ちょっとビックリマンテイストの感じの文章にさせてもらったんですけど、
どうだったの、どうですかこの文章。
いや、僕ね、オキシュー君のファンやから、うん、めっちゃ嬉しかったんですよ。たまらんわ
って、オキシュー君に書いてほしいっていうふうには連絡が来てたけど、
いや、ほんま告白に近いですね、これ書いてくれへんかったらどうしようみたいなぐらいのテンションで頼んだから、もうめっちゃ嬉しいですね。
いや、全然書くけど、めっちゃ結構悩んで、
はいはい、
なんかこうそらくんの世界観を 文章っていう か、 なんか要するに文章表現で出すよりもう文体でいったろうと思って、もうなんか謎の多いっていうか、なんかその言葉で説明するのは野暮やなって感じの絵やからさ、
うん、
でもなんかまあ俺はすごい そらくんの絵はすげえ、うん、まあ、好きなんですけど、ちょっと今告白返し、
いやちょっとやばいですね、泣きそうっす
これほんまに泣くからな。いやいや、あれなんですよ、あのすごいわかるっていう感じやねんな、そらくんの絵というか線が、
いやわかるっていう感じがわかるわ、
うん、そのまあすごい基本っていうかルーツ的なとこから聞きたいねんけど、
はい、
まあ、僕がその分かるって思ってるルーツとそらくんのルーツが一緒かどうか分からへんのであれなんですけど、
そうそう、だからその今回の文章とかもどうなんやろうなと思ってます、
は
い
は
い
はい、そもそもこう最初に絵描き出した最初の原初体験みたいなっていうのは
やっぱりドラゴンボールとかですね、
あ、
ドラゴンみたいな、
はいはいはい、
一番最初に覚えてんのは、
うん、
ずっとやってた漫画、ずっと描いてましたね、
あ、やっぱ漫画描いてた、
うん、描いてましたね、
ちなみにタイトルは
何やったかな、だからそういうタイトルとかなくて、
うん、
ちゃんとストーリーもんなん、
いやもう覚えてないですね、漫画って言ってたけどみたいな、ちょっと何言ってるか分かんないですね、
まあ、とりあえず
模写してた、ね、
筋肉、
そう筋肉描いたりサイヤ人描いたりしてましたね、
まあ、やっぱこう胸筋とさ、
はい、
胸筋から肩の筋肉に行く感じとか、はいはい、うん、やばいよな、
そこが一番やばい、こここ
の、ああ、ここ鎖骨から首らへんの、あの悟空の異常に太い首とか、
そうそうそう、とかトグロ弟みたいな感じ、
ああ、はいはいはい、はい、そう、なんか首に対して顔をちっちゃく描いたら、うん、うまいっていう錯覚持てるもんね、
バランスがね、
そうそうそう、バランスが、え、なんかあの、え、ファミコンとかは、
僕ね、ファミコンとかほとんどしてない。
あ、マジで、
そうなんや、
ほとんどしてない、
ゲームじゃないねんや、
ゲームじゃないです、ね、
漫画から、
なんかパッと見て思ったんはやっぱ俺、まあこれは俺のルーツやからってのもあんねんけど、うん、引き寄せてもうたんかもしれんけど、なんかマリオのパックンフラワーとかあとあのあいつトゲトゲのやつ名前忘れたとか、
はい、
なんか俺最初にあのパックンフラワーの口をちょっとこう奥行き感みたいな、
はいはいはい、わかる、
唇みたいなところの奥行き感とか、
はいはいはい、
あとなんかノコノコの首出てるとこをちょっと奥行きっぽくかけた時に、
うん、
なんかうわ俺ええ馬だったって思って。
いやでもその感覚はでも多分僕そこが一番上がって、うん、その今の感じと、
うん、
なんかそこにこうなんかこう自我を感じ始めたみたいな書いてるところに、
うんうん、
ポキチ君見てるわめっちゃ見てるわとは思いますね、
そう、うん、正直これあれやで、一応あのビックリマンのサイト行ってさ、
はいはい、
今あの全文章を読めんねんけど、
はい、
まあ昔一回やったことがあんねんけど、その自分とかなんか自分のやってることに使えそうな、
はい、
こうフレーズみたいなビックリマンから拾ってきて、はいはいはい、そこにまあちょっとオリジナルの言葉を入れて作ったよ。
いやこれはでもほんまにやっぱ見てくれてるなっていうのがね分かって、もうニヤニヤしてますね。
だってもうさ2人のラブラブっぷりが気持ち悪くっていや、まあもうお互いのその描いてる絵は全然違うけど、うん、ああまあ好きやろなお互いにって思うから、
はいはいはい、は
い、いやそのちょっともう込み入った話になるんですけど、うん、そのパックンフラワーの奥行きを出す線っていうのがあるじゃないですか、
うん、
出し方みたいな、うん、ハウトゥーですけど、
うん、
まあ、それをねちょっそこを使いたいなみたいなのもやっぱあって自分の絵に、
はいはいはい、
でもそればっかりでいくと面白くないなとかもあったりしてね、
はいはいはいはい、
まさにいいなって思います、
うん、なんかなんつったんかな、なんかすごいなんていうの、まあそらくんって5文字回とか入ってるやん、
ああそうそうそう、
5文字回要説明やねんけど、
そうやな、
主催は猫まんまくん、
そうですね、猫まんまっていううんこステッカー作ってる子が主催、
はいはいはい、
そうそう、
とかまあ、うん、江口そらとかガールペプシとかいわゆる5文字の名前の人らが5文字回っていうのを大阪で作ってて、はい、なんか5文字回の人らってなんか全体的にテイストがこう、
うんうんうん、
あるやん、なんか共通した、
ね、うんうん、多分あると思いますね、
うん、でそこがなんかそのマリオ感とかビックリマン感とかをすごい感じるんやけど、うんうん、でもそらくんって微妙にビックリマンと世代ちゃうよ、
ちゃいますね、うん、ビックリマンは通ってないですね、
あ通ってないよね、やっぱり、うん、あそうやんな、
うん、そう思ったから そうだから沖さんがその文章を書くときに、まあ、この話どうか分からへんけど、うん、ずっとビックリマンのやつ見てて、はい、そらくんってちょっと世代が違うからビックリマンそんな通ってないはずやしなと思って、
うん、ね、でも なんかこうビックリマンを集めるっていう行為に宿るその男の子のなんか妙な感じみたいなのがすごい、もうザ・江口空の絵には宿ってるなと思って、
うん、
だから結構まあすごい賭けっていうかね、ピン、あのビックリマンの文章でフライヤーのテキスト書くと、実はビックリマンってすごい局所的なブームやからさ、
はい、
なんかがっつりハマった第一世代って俺らだから今多分35歳から30歳ぐらいのこの5年ぐらいしかおらへんねん、
うん、30歳も微妙なぐらいやな、
うん、微妙なぐらいやから、うん、だからこのなんか俺が言いたいこの空気感みたいな分かるかなとか思いながら、でも分かる人にはもうこの文体だけで多分江口空の何かしかが伝わるはずと思って書いたんよね。
でもやっぱほんままた告白なんですけど、
はい、
もうすごいなって思うのが、そのルーツサンプリング元を僕とはみたいに知らない人間が見てもこれ読んだらテキストとして当たってるなって思うんです。そのサンプリングしたその空気感っていうのは僕には分からないけど、
うん、
こうよう見てんなーってさっきも言ったけど
いやでもまあ自分の中でピンときたんやったらそれは良かったよね、
うん、
大体、まあ
うん、
なぜかですよこれ、なぜかそのところが
ビッグクリエイターにセルフを見出し、
そうなんですね、
ちょっと気になる人はぜひ DM を手にしてね、あの読んでもらいたいですね。
そうそうそうそう、なんかだからなんか俺の中でそらくんの絵っていうのはそのなんて言ったらいいかな、そのまあちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれんけど、
いやいやもう、はい、
完全にオリジナルっていう感じじゃなくて、
うん、
なんかその何かをサンプリングしてんねんけど、うん、その何かっていうのは具体的な何かじゃなくて、その何かが持つ何かみたいな
そやばい、
サンプリング元
それ
だから具体的にこの絵を例えばかっこいいと思ってパクろうじゃなくて、うん、その絵が醸し出してる何かみたいなものを集めてきてる、来て描いてるみたいな感じがすごいするんねんか、
うん、
まあ、もちろんそれにはそもそもなんか俺ばか喋ってるけど、なんか基本的に多分ソラ君が描いてて気持ち悪いし、気持ち悪いじゃない、気持ちいい線を描いた、ただ純粋に引いたら結果として そこにはこう自分の経験値が宿ってるだけやと思うんやけど、そういう風に見て見えるんですけど、
なんかすごい絶妙なバランスやなっていつも思いながら見んねんけど、
うん、
そなんかかっこいいとかだけじゃないやんか、
そうそうそうそう、ちょっとこう可愛らしさとか、
ね、そう
ユーモアとかあるんやけど、やっぱりあれなんかこう書くときって、うん、何も考えんとこう、
そうですね、基本考えないですね、
一発書き、
うん、このドローイングに関してはそうです、
ね、ああ、
うん、でもなんか書いてて、
うん、
まあ、なんかもっと気持ちいい方にっていうのはあるんですよ、ドローイングは。
はいはいはい、
もっと変わったとか新しい感じでいきたいとかは、
はいはいはい、
あるですね、
できるだけこう、うん、いつも書いてるのじゃない線一本みたいな、
ね、それはあるですね、はい、
もうやっぱりな、もうすごいもうな、うん、俺のやってることと全く一緒のことしてるから、もう、もうね、もう今回のねモグラグラじゃ多分ね気持ち悪いと思う、聞いてる人
いや気持ち悪いです、
こいつら何言うとんねんという内容やとはもう重々承知しながら、
なんか絵も見てない人には何にも伝わって
こないんだ、ね、いやこれだから自分に置き換えて聞いてください。じゃあ、うん、あの例えばなんか物を作ってても、別に物を作ってなくてもいいわ、なんか例えば仕事してるとするやん、
うん、
なんかこの人自分と同じようなフィーリングが合うみたいな、同じような仕事の仕方とか物の考え方してるみたいな人がいるといるでしょ、この聞いてる人に一人ぐらいは、
うん、
その人に改めてインタビューするときっていうのは まあ、変な話確認作業っていうか、
あ、答え合わせ、
そうそうそう、答え合わせ、
しかも自分の中の言語のやろ、
そう、うん、俺はそらくこう考えてるんだけど、どうなんその辺どうなんみたいな、
分からんけど
なんかもうこういうこと、ね、もうね、あの、なほんま8割ぐらい何言うとんねんって感じだと思うけど、でもこういう話アプローチしかできひんな俺は。だから太田さんインタビューしてください、本当に。
いや、ほんまそうっすわ、
うん、
ちょっとほんま、
でまずこのね、展覧会のあのタイトル、
はい、
これは一体どういう、はい、
これめっちゃ、
そうそう、それは聞きたかった、
結構そのままで、
うん、
リレーションっていうのは関係性とかっていう意味なんですけど、
はいはいはい、
で1112って1112っていうのが2011年から12年までっていう意味。
ああ、そうなんや。
めっちゃシンプルですね。それだけの話。この1年で貯めたよう出してる。貯めたっていうか、書いた関係性とかが元になってるっていう感じです、はい。僕初めてモグラに来たのも2011年やし、
はいはいはいはい、
今日は2012年やしみたいな意味ですね。だから、まあ、レイヤーはないです。それだけシンプルに。
あ、なるほどね。いや、俺これさ、すごい最初文章書くときに取っかかりの一個としてリレーション1112ネットとかで調べて、
なんかあるんちゃうかな。
そう、なんか1112ってなんかあのプログラム言語かなんかあって、
はい、
これ絡めてんのかなとか思ったけど、あ、なるほど、そういうことや
ったね。そうね、うん、
あくまでも本人には聞かずに自分で気づきたいとか言ってた。
そうそうそう。
あ、でもそれはいいかもしれないですね。だから結局意味はあんまなくて、うん、好きに読んでくれよっていうのはなんか昔からあるんですね。自分が好きなもんも全部そうやったから。
はいはいはい、はい、
説明してもらった記憶がなくて、そいつの解釈で楽しんでるっていう印象が強いんで。
はいはいはいは
い、
なるほどね。
だからそれは結構沖中君の発言もでかくて、その絵描く、まあちょっと前に言ってた発言なんで今は知らないですけど、沖中君がその絵ってやっぱ見てる側にもっと分かってほしいから、
うん、
好きに解釈してほしいから、あんまり説明しすぎるのもどうかと思うみたいなラジオで言ってるね、うん、
あら、
なんでそんなに沖中好きなの。
これ結構僕ちょっと変質なところがあって、うん、好きなものと嫌いなものしかないんですよ、言ったら。だからちょっとなんていうの、好きなものはめっちゃ好きやし、
うんうん、
あんま好きじゃないものは全然好きじゃないみたいな感じで、お二人はこう好きな方に入ってしまったっていう。
私もちゃんと好きな方に入れてくれてんの。
俺めっちゃ好きですよ。太田さんめっちゃ好きです、はい、
よかった。ちょっとドキドキして脇汗かいた。
まあそうか、そう、なるほどな。
それがでかいですね。
あ、
うん、
なるほどね。まあ確かに謎、いや結構それいいよな、なんか謎っていうか謎謎っていうか、
うん、
なんかソラ君の世界観ってそういうのがあるよ、
うん、
なんかあのモチーフにしても、あのパッと見たらこう何かっぽいねんけど謎みたいな、なんかそこにでもちょっとでもなんか可愛いとか気持ちいいとかが感じたら、
でもこれは何なんみたいな感じでさ、答えを求めようとするような感じでもなくない？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、その絶対求めなあかんっていうような脅迫観念みたいなのとかも絵の中に全然ないしさ、
うん、
だからこそ見てて気持ちいいっていう風になるし、
なんかこう書いてて気ぃつけてることとかってある？なんか例えば、
うん、
なんかこうポップにするとかさ、そういう抽象的なのでもいいんだよ
ね。バランスですかね。僕黒と白が多いから、
はいはいはい、
黒と白の比率が、
あ、
が気持ちいいっていうのは最終的に一番求めるかなって感じ。
比率なんや。
黒が多すぎてもあかん、白が多すぎてもあかんっていう世界ですよ、ドローイングに関しては。
はいはいはい、はい、
まあ、でもあくまでも決定権は自分やけどな、まあ、最終的な、
うん、なるほどね。え、うん、今回はだからそのまあ、ドローイングに関してはっていうけど、例えば他の、うん、まあ、今回下の展示でいくと、はい、ちょっとこうコラージュっていうか、
そうですね、コラージュ的な
的な、
うん、要素があります。
その辺は最近なん、
そうですね、ちょうど変わり目で、さっき太田さんが言った答えを別に求めなくてもいいようなスタイルやし、うん、そういう脅迫観念もないっていうのは自分で分かってるっていう前提で、
うんうんうん、
まあ、これやと僕はもうこれ以上絵が変わらんなっていうのが思ってて、
はいはい、
自分の絵がこのままこう、うん、なんつうのかな、こうとんがっていくだけで、
はいはいはい、
社会性失うなっていうのがあって、
はいはいはい、
でそれはまずいぞってなった時に、
うん、
あのじゃあちょっとデッサンしてみようとかではなくて、もともとある自分が好きなビジュアルとかを借りてそこに自分の絵を合わせていって見つけようっていう、あ次のステップ見つけようっていう、出たテストみたいな感じですね。はいはいはいはい、古典にはしてるけど、
ちょっと過渡期のものを超過渡期入れてるって
、ほんま別れそうっす。
だから今回あるその過渡期っていうのはその、はい、まあいわゆる写真、モノクロの写真に、このドローイングの線をこう絡ませるという
か。そうですね。
はい、あれはなんかあの特にあの入って一番最初の左手の3枚が結構いいなと思って、はいはい、ああ全員なんか。ヘーデル直前みたいな顔した外人のこの、あれの後ろにこうソラ君のやつがあると、なんかなんて言ったらいいかな、この女の子がなんか思いついた時のインスピレーションって、アニメとかやったらこう雷がピューって走るみたいなやねんけど、それが実はもっと具体的に描写したらこんなんちゃうかみたいな感じに見えるみたいな、なんかそのいわゆるこう形にならへんもんを形にしてるみたいな風にこう深読みができる感じになってて、
うんうん、だからなんか絵として、絵って感じ、わかる、
わかるわ。
絵として
絵として絵って感じ、
絵って感じ。
どういうこと？
なんかただのコラージュっていうかさ、また好きなもん集めてきたっていうようなコラージュじゃなくって、うん、
だからなんかそのソラ君のドローイングっていうのはこれだけ見たら俺はすげえだいぶわかんねんけど、
うん、
そのわからん人にはなんかようわからんっていう危険性があるものを、ああいう感じでこう写真とこれっての兼ね合いで見たら、なんかその一個それが取っかかりになって、こう例えばなんか感情みたいのを形にしてるとか、
うんうん、
まあ別に後付けでもいいんやけど、まあ、こう説明なんつうのは、うんうん、なんかそういう何かに 見ようと人間がしてまうみたいな、うまいことこう使ってるような感じがする、かつおしゃれ
おしゃれよね、
おしゃれですよこの男。
いやさっきも言ったんですけど顔言ってる時の顔やばい、これも見てほしい。
ごめんな、これ言う人ちゃうからな、
そうなんでね、
きれい顔してるわ。いやそうそう、おしゃれ見えます？
おしゃれ
見える見える。
あ、ほんまですか、
う
ん、
でも私はさいつも思うけど、モグラグで展示してくれる人たちな、私とかおきちゅうとかマガラとかはほんまに全然おしゃれじゃないなって思うけど、みんなおしゃれ。
いやいや俺も一緒に先導いてくれる。
いやなんかな、おきさんとかもね、芋、
あーどう、いや太田さんおしゃれですよ、これ T シャツの下からこのボーダー出してる感じ、重ね着感とかやばいっすよね。
褒められた。
もう具体的なファッションとしてのおしゃれやんか。
違うね。
感性、感性、
感性。
いやわかるで。だからソラ君は今回だからすごい、もう来たらうわって、一回でもモグラ来たことある人は多分今回ソラ君の個展はかなりびっくりすると思うけど、うん、もう壁がね。
ああ、そうですね。
壁紙貼ってますか？
毎回いつも個展大体、まあモグラガレージでやってる展示って、うん、毎回いろんな色になって、そのモグラガレージっていうそのただのガレージをその人色に染めてもらってるんやけど、
このアプローチは
本当にね、こうみんなそれぞれバラバラで違うね。
しかもこのアプローチは今まで
ない。
まあほんですか、
うん、
ちょっとレピーする。
気持ち悪い。いや素敵な人です。
おしゃれと気持ち悪いが交互に来る男、江口空っていう
感じ。飽きんように
素敵素敵。
甘いもん食ったら辛いもん食おうみたいな。
そうそうそう、うん、交互に行こうかな。
いやでも褒めたい、
うん、しかもちゃんとあの額とかもね、ちゃんと綺麗にこうまとまってあって、あの展示としてはかなりレベル高いと思うんですよ、
うん、
でもなんか嬉しいです。いや、まあ、まだまだですけど、本当に、まあ、過渡期なんで、これでもほんまにステップやなって思いますけどね。なんか、うん、
ステップの一部に使ってもらえて嬉しいね。
でも個展は、うん、去年 X キューブでやった。
そうですね、ぐらいですね。
あ、2回目
そうなんや、
うん、僕ずっと書いてるんですけど、あんま、うん、音楽をやってた時期が長くて、
はいはい、
人に見せてなかったんで、
はいはいはい、そうそう、
あんまり回数はないですね。
ドラムやもんね。
ドラムやって
ました。 でも最初に見せてもらった時点でものすごいいっぱい量あったもんね、
うん、あれどうなったあのキャビルの。
あ、キャビルですか。1回ライブ出させてもらって、
はいはい、
うん、まあ、そっからまあこんな感じです。1回叩きましたよ、嬉しかったです。
吉川君これ聞いてたらね、
翔くん
って感じですけど。
全然、ね、でもいい経験でしたね、うんうん、
でもその割にはつうのもあれやけど、まあ、前回のもまあ壁にバーッとあってって、はい、展示空間に対する意識の持ち方がかなり高い、
うん、
と感じ
る。2回目とは思えへん、ね、
うん、
あ、多分それはあの画が強いっていうのが多分めっちゃあって、
うん、
ここでやらせてほしいっていう前提があるんですけど、
うん、
んちょっと違うぞみたいなのを思わせたいっていうのがあって、はいはいはい、そのハウトゥーとしてやっぱ壁を絵で囲むとかっていうのはでかいですよね、はいはい、
あ、
まず一個それだけでっていうのがでかい、
うんうん、
質感が好きっていうのがあるんです
よ。はいはいはい、うん、だからまあ何かそのこのモグラグっていう空間をすごい江口空色に染め上げてから綺麗にちゃんとピシッと展示するっていう、うん、これ結構何か何つったらいいかな、割と普通に絵描いてるやつは割と目が行き届かへ
ん
部分やったりするから意外と、
うん、
俺とか割とそこすごい弱い人間なんで
弱い、
そうそうそう、その四角いキャンバスの外側にすごい弱いタイプなんで僕とか、
うん、
結構こういうのを見るとすごい刺激を受けるっていう、
ああ、
うん、
なるほど、うん、まあ、でもあとまあルーツにあるのがああいうぐらいなんかポスターを貼るとか、うん、そういうアーティストが好きっていうのももちろんあるんですけどね。
あ、
貼ってみたいとか、あの質感がたまらないとかっていうのはもちろんあるんですけど、
ね、うん、だから多分1回でもモグラが来たことある人、今回のソラ君の展示来た多分、うん、え、穴水ここ穴水って思うと思う。
なんか売ってる
俺の中であのモノクロの割とでかい感じのモノグラムの壁紙イコール穴水や
から穴水呼んでくれよ
そうそうそう、しかもすっげえ古い穴
水やったんや
すっげえ古い記憶やけどな俺の、うん、うん、いやなんかこう作品のサイズ感とかもめっちゃでかいのが2点ドーンってあって横に小さいのがパーッといっぱいあってみたいなとかも、うん、あ、いいねみたいないいねボタンどこみたいな、
はい押したいわ、
はい押したいわ、
押してくださ
いよ太田さん、もう10回ぐらい押した
マジで、なんかテンション低いじゃないですか上げようって言ったのに、うん、
低くないよ、全然低くないよ、ガンガン
質問した方がいいよ、
もっと、そうそう、もっと聞いてくださいよ、あの話を聞いてください、
あの話あの話聞いてあの話ってどうな
んあれじゃないですか
まあ何やったら俺は質問するけどまあこれはだからその吉川君とか、
うん、
まあ音楽と絵を両方やってる人に絶対聞くんやけど、関係とかある、その2つの表現に対して。
あ、僕はないですね、
全くない、
あ、まあ、うん、あんまりないです、もう音楽を今やってないっていうのももちろん、
はいはい、
そうなんですけど、
あ、ずっと絵描いてんの、
今はもう音楽はやってないですね、なんか音楽やってないってめっちゃカッコつけてるけど、別に環境がないだけっていうか別にあんまりやってないです、
ね、あんまり、あのドローイングとかは毎日描くの、
はい、いや今はそうでもないですね、昔ずっと描いてましたけど、
うん、
はい、毎日ではないですね、
うん、なるほどなるほど、
乗ってる時はめっちゃ描くっすね、
え、前さ俺最初に会った時にさ小さいさスケッチブックっつうかさ、
はいはいはい、
じゃああれもカードをいっぱい入れたファイル、
ハガキのやつですね、
基本なんかいっちゃん気持ち、自分が描いて気持ちいいサイズってどんぐらいの感じなの、
なんか最近はでかいのが気持ちいいですけど、うん、もうずっと続いてるのはもうハガキサイズのドローイングが一番多いですね、
はいはいはい、
あれずっとやってて、
え、でかいの描き出したの最近みたいな、
そうですね、あのスタイルで描き出したのは最近ですね、今まででっかくなると全然変えてたんで自分のタッチっていう、
あ、はいはいはいはい、
あれはこの世界だけに入れようっていうのは決めてたっていうのは、
はいはいはい、うん、いやそこ結構重要っていうか、うん、なんかその慣れたサイズっていうのはあるやん、
うんうん、
でさ、でもこれじゃあかんと思ってでっかいの描こうとした時に、はいはい、すごい2パターンに分かれるやん、はい、なんか例えばこの密度のままサイズがでかくなって高密度になるパターンと、まあ線が太くなって同密度で大きいサイズになる、
うんうん、そっちする、
うんうんうん、
完全にそうです。
あれ大きくなってもペンは一緒なの？
ペン一緒ですね。
うん、
ちょっと太なってますけど、同じ種類のペンでちょっとだけ太くしてみたいな、ね、
はいはい。それはなんかそのなんつうのなんつったんかな、こう気持ち、いやそれもあれか、やっぱり白と黒のバランス
は多いですね、
に至ってくる。
そうですね、今回のデカいツは特にそうですね。
うんうんうん、で今回さ、こう7月、うん、このまあクロージングぐらいのタイミングになっちゃうんですけど、はい、まあ、僕と山尾くんがやってるブラックアイに出てもらうんですけど、
うん、
ライブペイントとかはやりだした感じばっかり。
そうですね、そんな、まあ、昔もやってましたけど、うん、あんだけ短いスパンでやったのは、やるのは多分初めてです、はいはいはい、45分とか。わざわざ練習しましたもん。
あ、
ちょっと前に。
それね、山尾くんに、が聞いたら超喜ぶわ。
あ、ほんと
練習ってほんま大事やもんなーって言ってくれる。
全然似てないな。
山尾くんのモノマネはまだね、あんまり。
習得できてないんですか。
アイスみたいなしか、まだ。電話の山尾くんは割とできるけど。
まあそう。だからそれも、あれですよ。なんか、オキシくん発信で、なんか俺が、ブラックアイのなんかビジュアルができた時に、うん、ビジュアルって大事ですねみたいな、うん、あのビジュアルってすごいおしゃれじゃないですか。男性2人おって女子がおって、
ああの、ね、
1枚の写真として綺麗だなって俺は思ったから、うん、そこにこう言ったんですよ。もういいっすねって言ったら、リプライでライブペンディングせえへんのみたいな、
う
ん、来たん
ですよ。そうそうそう、
でその時俺飲んでて、もう一気に酔いされて、いやするって言わなあかんする言わなってなって、でも急遽その週の土曜日に大阪のギャラリーで組んでもらって、時間組んでもらって、
そうそうそう、
そうなん。
いやあれだから俺がリプライで、
うん、
あのちょっと見たいねんけど、もし近々ライペイトすることあったらなんか映像かなんか収めて見せてくれへんって言ったら、その3日後ぐらいにほんまにやってくれて、
でもほんま持ってなかった。
いや見たよ
私も。ああそうです、うん、あれもそれ急遽頼んでやってもらったやつで。
そうなんや。
でもあの時にやっぱりすごい確信したっていうか、うん、そのあこの人はこうそのまま大きく、しかもなんていうのサイズ感が変わっても同じ線引けるっていうのは、それは結構すごいことで。
いやすごいよ、
この人はライブペイント向いてんなって思ったよね、正直。でもなんかライブペイント自体どう感じる、あれや
って。これちょっと本当語るとこあるんですけどね、
うん、
この前のブラックアイのトークでも言ってたんですけど、
うん、
経過と出来上がった作品の妙みたいな、
はいはい、
やっぱ出来上がった作品の密度っていうのは必ずしも高くないじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱ時間も限られて
る、はいはい、
でそこに思うことはずっとあったんですよね、うん、やっぱその出来たものが全てやろと僕は思ってたから、
うんうんうん、
そうすごい考えてたんですけど、
うん、
なんか答えは出てないんですけど、うん、そこに至る関係性だったり、その空気感だったりっていうのも、うん、
リレーション、
リレーションかなと。1112かな。
今のちょっとよくわからん。
用できたらちょっとようわからんこと言うてまうっていう癖があるんですけど。
癖って。
いやでもほんまになんかそこはすごい葛藤やったんですよね。だから出来上がったもんが、
うんうんうん、
密度が低かったりすると。あかんのかなって思ってたんですけど、
だってなこのそのさ普段ハガキサイズのドローイングをいっぱい描き溜めてて、うん、でそれは白と黒のバランスをすごく気にして作ってるわけやろ、うん、それが画面がさものすごいでライブペインティングってなったら、まあライブペインティングの組み方にもよるけど、うん、ものすごいでかいブラックアイは結構一人に対してすごいでかい画面を与えられるから、
うん、
その密度を埋めようと思ったのな、
うん、
でもその前の川村さんの見てても思ったけど、
うん、
その画面を全て埋めなくてもいいんだなと思ったよね。
それはそうですね。
かつあのソラ君の武器っていうのはやっぱりこのライン線やから、うん、まあもちろんそのエンターテインメント的には多少マニアックになってしまうけど、俺なんかはすごいこの人が引く線の気持ちよさみたいのはその見る人をにある種の気持ちよさを与えると思うっていうか、うん、そういう人やから。
いやなんかその展覧会を見てもそう思うけど見てもあのその線を引いてる姿っていうか引いてるのを見てみたいなって思わせる、
うんうんうん、さっきも言ってたけど一発書きをずっとやってるっていうのでもうそもそもライブ感が割とあるっていうか、それを、うん そのすごい絶妙のバランスでこうデザインに転用できるようなビジュアルに落とし込んでて全部の作品が、うん、でしかもかつ展示に対する意識も高いってなると、なんかこうなんつったらいいかな、こうまあ軽やかな軽やかさみたいなのが、うん、なんか割とあの展示がちゃんとしてるっていうのは そんだけこう伝達力が強いってことやから、うん、その強い伝達力に乗せるものがすごいなんかライトやから、ライトつってもあれやけどそのポップな感じやから、なんか例えば気持ちよくなるとか、うん、楽しくなるとか、うん、そういうなんか抽象的な部分がすごい喜ぶような展示やし、うん、ええー、なんちゃうかなと思うですね、
うんうん、そうですね、考え時ですよこれは。
いやなんかさ音楽とか聴いてさ、はい、そのなんか自分が解放される瞬間みたいなのあるやん、なんか、うん、うわーって持ってかれる、
あ、はいはい、
そういうのを感じれる展示やなと思ったんやけど、
めっちゃ英雄に言うてくれるじゃないですかどうしたんですかこれ
こうなんかビーチボーイズ聴いて夏感じるみたいなこうなんかこの空くんの絵見たらなんかいつも同じようなものを感じるみたいな、それがまあ俺の中ではこう子供の頃からの、まあフライヤーの文章にも書いてるけど、幼少期よりのガラクタの記憶っていうのが蘇るんですよね、うん、俺の中で、うん、
素晴らしいですね、
素晴らしい
ですね。これでもあのさっきこのままやったら行き詰まるって言ってたけど、うん、今後そのどういう展開を考えてるんですか。
そうやな、コラージュとかをこの、あの大きめのコラージュみたいなのをやり始めてはもう、うん、まあ1年は経ってないにしても、まあ
半年ぐらいですね、
やってるところでどういう感じのかなんか見えてきてるものとかあるんですか、うんうん、
いやそこをちょっと聞いてほしくて俺は今日。
ああ
やっぱりちょビール飲ってみます。
聞こう聞こうあと5分ぐらいやけど、
いや
聞こう聞こう。
前ね太田さんがおらん時に僕こっち来た時にも言ったんですけど、はい、なんかある程度もうやりたいことは叶ってしまったんです僕の中で。これを機にもう残念なことに、残念には上がるっていうか、もうだからその人それぞれやっぱいろいろあると思うんですけど、こういうステップ、うん、それをオラグでやりたいっていう感情があったわけですよ、ずっと僕は。でやらせてもらえて、もう今やもうあと待つだけみたいになってるじゃないですか、
はい、
でその次をやっぱねまだ見つけれてないってすごいあるんですよね。
あ、
うん、どうしていこう、絵のスタイルにしてもそうだけど、ああいうコラージュがやってどうしようかなみたいな。
あ、
まあ、作品のその技術とかは自分で掴んでいったりとか、うんうん、表現とかするしかないけど、 でも展示とか一個やったりとかすると、うん、まあ、その時にはないかもしれへんけど、その時もそうやし、その後もきっと出会いとかはめっちゃ増えてくると思うからな、うん、
まあまあ、絶対そこから可能性は見出せるかもしれんけど、
うん、自分にそれをやったっていうのが絶対出るから。
でもなんかこう行きたいとことかない、例えばなんかその例えばなんやろ、まあ現代美術と
か、ああそうですよね、
あとまあファッションとかさ、
まあ、それめっちゃあって、うん、これめっちゃ抽象的なんですけど、
うん、
え絵で食ってんすかみたいな人がいるじゃないですか、結構巷には。
あ、
現代美術っていうカテゴライズではなくて、
うんうん、
イラストもやればファッションもやるみたいな、
うんうん、
え仕事もしてるのかなみたいな微妙な位置づけの人っていますね、
はいはいはいはい、
知名度もめっちゃあるけど絵もどうこうみたいな、
うん、
人がいいなって思いますね。
いいなって思う。
そういうのいいなって思う。仕事はしてようがしながらも別にどうでもいいんですけど、
うんうん、
そういう絶妙な距離感は大事かなって思います、
ね。はいはい。自分の表現もしながら、うん、別に世の中におもねるわけでもなく、うん、でもなんか仕事してるなみたいな絵で。
だからそのある変な話、やっぱある程度知名度みたいなものと作品性っていうのは比例していったらいいかなと思う。
はいはいはい、
今僕この絵と僕の知名度がちょうど合ってると思うんですよ。これいい感じに合ってて僕の感じやと、まあ、こんな感じやろなみたいな、
うんうん、
僕の中での距離感が今保ててるんで、
うんうん、
もっと上げていかなあかんなと思うんです、
うんうん、
もっといろんな人と飲んでもっとおもろい絵描いたらこれちょっと知名度上がるなみたいな。
例えばさ昨日さジムウドリングの T シャツ着てたやん、
はい、
で確かにジムとかさ、うん、近いやん世界観的に、
はい、
近
い
です ね。でジムウドリングは基本やっぱまず漫画で出たやんか、
うん、漫画ですね。
あのその辺だからあの人は多分こうそのいわゆるネームを上げるために漫画を描いたと思うんやけど、うんうんうん、もしくはフランクっていうキャラを作ったっていうのがあの人最大の功績やん、
う
ん、
そうですね。
それはある種まあちょっとこう具象っていうかさ、はい、
そうですね。
もう世間にこう訴えかける何かを作るっていう展開やと思うんだけど、そういうのはあるある、
あるっすね。なんかこうすごいムーズですけど、あそこまでキャラ化せずに、
うん、
キャラというか押し出していきたいっていうのがめっちゃあって、
はいはいはいはい、
なんつった今目と口があってキャラみたいな、
うん、
基本あると思うんですけど、うん、そうじゃないなんかで通せないかなっていうカットはめっちゃある、
はいはいはい、
キャラそういう目と口があるキャラはキャラやけど、うん、目と口があってキャラやけど、うんうんうん、でもキャラっぽいもんな、
うん、いやしこれはだからこの、まあ、さっきから出てるけどブラックアイの前回の、まあ、これアーカイブ残ってるんで、うん、ユーストでブラックアイで検索して、うんトーク聞いてもらいたいんですけど、まあ、俺と山尾くんがライブペイントの個々の立ち位置の違いの中から最終的に行き着いたのが神っていう、うんまあ、グラフィティライターで、まあ、最終的にあの神っていう人の線はあれ自体がキャラクターやっていうところがあってそれに近い感覚なのかな、
うん、そうですね。ああいう押し出し方をしていけるのが絵描きとして僕の理想系ではあるんですよね。
ああなるほど、
おしゃれな方法、おしゃれで、あのファッションじゃなくて、
うんうん、
一番こう無駄がないかなっていう、
はい、思います。やっぱスタイルを確立させるみたいな。
そうですね。スタイル確立させた横でうねうねやってるみたいなのが一番いいかなって思います、ね、
うん。
だからこういう絵描く人やんなっていうのがめっちゃ尖っていきたいなって思いますね。もう見たらわかるな。
はいはいはいはい。
そのさっきオキシュンが言った、俺は多分ほんまにそうで誰かのサンプリング空気感でしてるから。
うん、
この絵はこいつやなみたいなところには全然達していないけど、これを工夫しながらやっていくことでそこにたどり着きたいなっていうのはあります
よね、うんまあ、確かに写真とのコラージュっていうのは一個そういうのがまた違う入り口を開けたっていう感じはすごいするけど、なんか希望としてはちょっとなんかこうもうただ四角のコマに区切ってるだけでいいから、なんかただこうさ1個の紙をさ6コマに割って中にこれだけ書いててそれを漫画やと呼ぶみたいなぐらいの程度のでいいんで、なんかこう漫画とか書くといいんちゃうかなと。
それちょっと採用させてもらっていいですか速攻使ってもらっていいですかこれ、
うん
はい、いいと思います。
なんかこうなんていうの、多分こうページものであんまりこうこういう絵ってあんまり見えひんと思うんで、
うんうん、
なんかしかもコマになってたら日本人は特にこう自動的に漫画やって意識するやん、
はいはい、
そしたらこうめくるやん、
うん、
そしたらそこになんかこうコマって一応時間軸やからあれ自体が、
うん、
なんかっぽいみたいな感じで絶対読むやん、
う
ん
う
ん、
なんか読んでまうやろな、う
ん、
絵を
なんかそういうのとか、まあなんか結構なんかビジュアル表現っていっぱいあるし、ですでにそらくんなんか T シャツとか作ったりとか、
うん
まあ、ある種のこう自分の絵の見せ方っていうのはいくつかやってるけど、ぜひ漫画をちょっとやってみてはどうかと思います。
読みたいなその漫画。
なんか10月に展示があるんですけど大阪で、
うん、
その時もう小回りおーってなるんですよ多分今回小回りおーないみたいな、ちょっと使いたいですね。
それじゃあちょっと期待したいですね、
うん、
今後。
そうですね、まあ、そうなんですよ。なんかもっとこうやってお酒飲んで絵の話して最高なんだな今日やっぱおもろいなって思い続けるにはやっぱこう絵も変えていかなあかんし、
うん、
面白いもん作っていかなあかんし、
うん、
僕らグレーションまたやってよって言ってもらいたいし、
うん、
そういうのをしたいですよね。
まあそうやんな、うん、それはやっぱそれは俺もほんまにそう思うわ、
うん、
だから自分が楽しく生きるために絵を描いてるっていうのはもう絶対基本やからな、やっぱりそれは本当に思いますが、というところでもう終始あの何やろぶつかることもなく、
ね、
終始共感で終わった40分が終わりようとしてますけど、最後にあの今週から始まるんで、
はい、
今から見に来る人らに対してちょっとあの、はい、メッセージを一言お願いします。
とぜひ見に来ていただきたいなと思います。でもし会うことがあったら一緒にお酒を飲んだりあんな話したりこんな話したり
基本的に、はい、いつ
僕は、オープニングの7、8、
はい
はいはい、次は7、8とそんな外である21、22が東京にいるんで、はい、ちょっとほんま飲みたいです。
週末ですね。
週末、はい、
飲みたいです。私飲みたくないですっていう人もいるかもしれへん、
ね。それに対しては、もう最近保護できるぐらい、保護力増してきたんで。飲まない人に対するアプローチも結構。
じゃあ、週末来てくれたら空くんに会えるということで。はいはい、いや、もうこれはもう大阪、今最も暑い男なんでね。
そうですね。
うん。見た目は怖いですけど、気軽に喋りかけてください、もしいたらね。
はい。
ということで今月のアーティストインタビューは江口そらくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングでーす。
ちょっとさあということでね、久々でしたね、なんかインタビュー。
そうですね、
うん、
私この前のカオスラウンジの時のインタビューは出れなかったですからね、
うんうん、
まあ、出演者が多かったから、
うん、まあ、この7月の展示で、まあ、しばらく8月はもう暑すぎるからね
ガレージがね。
そうそう、8月9月は今回、今年はモグラグは一応クローズなんで。
でも8月はあのやりますから、別件で、
別の場所でね。
それはちょっと後ほど、後ほどってかもう言うけど、
まあそれも込みで、じゃあインフォメーション、
インフォメーション、
お願いします。
はい、江口そらの個展、東京初個展が始まっております。7月5日木曜日今日から22日日曜日まで、いつも通り木金土日の2時から8時までオープンしてあります。今週末の7月7日七夕土曜日18時からオープニングパーティーを開催しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、江口そらエキシビジョンリレーション1112ですね。
はい、
ということでね、まあもう今日いろいろ話を聞けたんで、
はい、
これを聞いて見に来るか見てから聞くかはあなた次第ということ
で、ね、大答えだな
大きく言うといたらいいんじゃないですか、こういうのは夏やし、
う、
ね、う
ん、いやもう夏の、
夏のあれでしょ、だってあの世の出来事なんかみんなも思いっきり乗っけて話すやろいやほんまこの前海で死にかけたわとか言って、よくよく聞いたただ溺れただけみたいな話よくありますからね。
それとは一緒にしないでくださいよ。
だから大きめに言ってたらいいんですよ。
はい、
うん、
皆さん遊びに来てください。
そのもう一個の8月の、あとちょっとこれに関連して、
あ、そうですね、
今回オープニングパーティーはさっき言ったみたいで7月7日は七夕にあるんですけど、
はい、
クロージングのタイミングで7月の27、21日
はい
に、土曜日に僕と山尾くんがやってるブラックアイボリューム4、
うん、
やりたい、開催いたします
やりたいってやりたいってやるんでしょ。
ちょっとね、暑さでちょっと脳みそがとろけてきて、
わかるわ、
脳みそもう状態なんですけどね。
もう食べたからやろ、
うん、そうそう、19時オープン19時半スタートで、まあ、いつも通り高円寺のアンプカフェでやるんですけども、
はい、それに、
そうですね、出演が、おきちゅうサイドは今日インタビューで喋ってくれた江口そらくん と、キーボーディストの坂口光久さんっていう人がセッションやることになっております。
はい、
でバキバキサイドがですね、
はい、
ペイントが陽平高橋っていう人と VJ キムっていうユニットらしいんです。今回だから VJ 付きらしくて、ライブペイントみたいで、音楽が、DJ トンボさんのセッションです、はい、でトークショーのゲストが美術批評家の黒瀬洋平くんが出ていただけるということになっておりますんで、
へ、
今回だからこの22日までリレーション1112にやるんですけど、そらくんの個展、はい、これでまあ、見に来て、作品見に来てもらえた方、ぜひこのブラックアイも来てもらえたらなと。
そうですね、
だから今日も話したんですけど、トークでもあったけど、あのライブでこのこういう線を大きい画面に引くのを見るのが結構気持ちいいんちゃうかと思いますので、ぜひお願いします。
お願いします。
うん、とあれです。
はい。 8月はモグラグガレージ自体はクローズしているんですけども、ちょっと出張します。
そうですね、出張展示、
出張展示で、京都に、京都のトランスポップギャラリーというギャラリーさんで、8月2日から12日まで、
はい、
カリプソカラーっていう展覧会を開催します。
そう、 そうなんですよ。で
それにはオキチュイチャス、福士千尋、稲見恵里、郡司裕介、ナヌークが参加します。
ああ、もうモグラグ
ゴールデンメンバー、
ゴールデンメンバーじゃないですか。
まあ誰が入ってもゴールデンメンバーって言うんですけどね。
素晴らしいじゃないですか。はい、いや本当に、まあ、特に今回は京都でやるっていうのもあって、関西であんまりこう知らんのちゃうかなっていう人を中心にブッキングしてるんで、まあ、関東のアーティストが多いんですけど、まあ、僕はちょっとトランスポット好きなんでちょっと出させてもらおうかなみたいな感じなんですけどね。
いや、まあ、暑い夏の展示をねしますので、ぜひぜひ、
カリッとな感じでね、ちょっとこうカラフルかつこう楽しくなる展示
をですね、
やろうじゃないかと思っております。
なんかきっとね、暑いわーってダラダラってなってる時に見に行ったりするとこう気分晴れやかに爽快になると思いますよ。
でほぼ多分ちょっと詳細知らないんですけど、ほぼ同時期ぐらいに表参道のビリケンギャラリーでなんか怪獣の展示があるらしくて、はい、それには僕とイチャスが出てますんで、
はい、
まあ、その辺もチェックチェックということでよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム175でした。
ありがとうございました。